れども、登壇して尾崎次郎伝道師より説教があります。お聞きください。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。後輪節の第二手術を今日迎えました。この時に、テモテへの手紙2を読み終えることも、主のお導きのように思います。この結びの聖書箇所には17人の兄弟姉妹たちの名前が記されてまして、これまでの箇所とは趣を異にしております。ここには取り立てて記憶すべき聖句たる聖句も見当たらず、ほんの付け足しの部分として記されたようにも見受けられますけれども、実はそうではありませんでした。今日の聖書箇所を有意義に読むには、私たちはなぜということではなくて、どんなふうにと問い続けながら読むと良いと思います。英語で言えば Why ではなくて How であります。どんなふうに How という問いかけは、私たちを今ここという現場へと導きます。私たちはそれぞれ名前を持っておりますけれども、今ここに集められた私たちも今日の聖書箇所の登場人物の17人と同じように、それぞれに信仰の道を具体的に歩んでいるわけであります。この聖書という書物を私たちは概して、しかし Why、 なぜという観点から読もうといたします。例えば、なぜ聖書は私たちに救いに至る知恵を与えるんですかと問われまして、その答えとして、それは救いに至る知恵が神からいただく確かな愛の計画だからですよ、などと言って答えを用意いたします。それはそれで大切なんですけれども、ただこの勉強するを勉強するというだけでは全く十分ではありません。私たちは聖書を読んで、そのような因果関係を知るだけではなくて、今ここにいて働く生ける神、主なる神と共に、そして今日の聖書箇所の17人と共に、悩みつつ喜び祝いながら歩まされる、その具体的な姿がどんなものなのかをお知らされるとき、私たちはこの世の中を生きていく生きる糧を得ることができることでありましょう。さて、パウロは我が子のように愛したテモテに宛てて書きましたこの手紙の最後で、自身の見捨てられ体験を2回も記しております。10節と16節です。はじめの方はデマスという兄弟に見捨てられたこと、そして後の方はみんなに見捨てられたということを記しています。みんなに見捨てられたパウロ、しかし彼は少しも絶望はしていないように見受けられます。それは言うまでもなく、パウロが主イエス様にこそ救いを求めていたからに他なりません。 そうですけど、このみんなに見捨てられてしまったパウロがその時どんな風であったかということを調べていきますと、次のようになります。まずパウロはこの時年を取って老人になって最晩年を迎えておりました。彼は今牢屋の中にいて、ローマ帝国の裁判所で裁判の当事者となっていまして、数日後にはその判決によって死刑に処される恐れが大いにありました。この世的に考えますと、パウロは全く絶望的な状況にいたと言えるでしょう。事実、この時パウロが、やり取りしておりましたこの17名の兄弟姉妹は、このパウロの置かれた絶望的な状況を見て、その状況に恐れをなし、その類が自分には及ばないようにとパウロを見捨てて逃げ出してしまったのです。何か福音書に書かれておりますイエス様を見捨てて逃げ出す弟子たちのありさまが思い起こされますが、パウロはそのようにみんなに見捨てられても決して絶望しなかったのです。それどころかパウロはここぞとばかりますます主イエスによって強められて、主は私のそばにいて力づけてくださいました、そして私は獅子の口から救い出されましたと記しております。さらにパウロは自分を見捨てましたその兄弟姉妹たちを決して恨んだり、あるいはもう関係ないやなどと思って逆に見捨てたりなどはしなかったということです。それどころかパウロはその兄弟姉妹たちを思いやって、彼女らの主の祝福を心から祈っております。なぜパウロは彼の兄弟姉妹たちをこんなにも愛することができたのでしょうか。おそらくパウロは天に召されますその時までこの愛することをやめなかったことでありましょう。それはパウロの兄弟姉妹に対する愛が強硬であったとか激しかった、あるいは頑固であったというのではないと思います。そうではなくて、それはパウロが、その愛がですね完成する時をキリストが再びやって来られる時、すなわち新しいエルサレムに入れられる時に置いていたからに他なりません。ここでしばし聖書を離れて、今この世に生きる私たちを規定していますこの世的な愛についてその一端を語ってみたいと思います。先月秋篠宮のご一家が家族5人の家族写真を国民に披露されました。皆さんもご覧になったかもしれません。皆さん一様に笑みを浮かべて肩を寄せ合い手を握って、まさに絵に描いたような仲睦まじい家族の姿がそこにはありました。その様子に若干のわざとらしさを感じられた方もおられたかもしれませんけれども、このような皇室の家族写真のお披露目は第二次世界大戦後の皇室が今に至るまで続けています一つの伝統で あります。昭和の頃には今のように皇室に対するゴシップ記事などがなくて、その頃は人々はとても純粋に皇室のそのような家族写真を見つめて、そこに私たち自分たちが形作るべき家族の理想形とか模範を見出してまいりました。昭和の時代には初めて民間からの王妃が誕生しまして、テニスコートで育まれました恋愛が結婚へと至った、その、シンデレラストーリーとともに愛にあふれたロイヤルファミリーの形成が人々に純粋な希望と目的を与えたのです。しかし時を経て今の時代に私たちはそのような絵に描いたような理想の家族の形が儚くて壊れやすいものであるということを実感させられているのではないでしょうか。教会は信仰によって形作られます神の家族であります。私たちは一人の父なる神を父とする兄弟姉妹であります。その神の家族は今まで手持って絵の手紙にで見てきました通り、多くの試練や苦難を経て結ばれて形成されていくものです。またこの世の家族もそれに似て、多くの対立とかいさかい、あるいは時に応じましては見捨てられることなどを経ながら形成されて結ばれていくのだと思います。今日の聖書箇所でパウロの手紙の筆遣いは最初から激しく危機迫るものがあります。ぜひ急いで私のところへ来てくださいとパウロは記していますが、ここには相手に対する気兼ねなどは一切感じられません。早く私のところに来いとパウロはテモテに要請しています。時代が違いますので安易な比較は禁物ですけれども、これは決して今で言う命令ではなくて懇願でありましょう。テモテを何とか私のところへ急いで来てくれ、来てくれと言ってパウロはテモテに懇願をしているのです。なぜパウロはこのように相手に対して懇願できるのでしょう。それはパウロのこのお願いがダメ元のお願いだからだと思います。パウロは自ら記していますように数多くの見捨てられ体験をしてきた人です。人はある意味人に少しずつ見捨てられながら成長して、やがて一個の独立したものとなります。子供はだんだんと親の保護や束縛を離れて一個の独立した存在に成長いたしますが、それはある意味親から見放されていく過程であると言い換えても良いでしょう。人から見捨てられた人はやがてこの世のすべての愛、親子の愛、男女の愛、師弟の愛などすべての愛を 根底で支える神の愛に気づかされます。そして神の愛に支えられて、たとえこのダメ元のお願いが叶わなかったとしても傷つかないでいられるのです。まだ神の愛に気づいておられない方は、ぜひ聖書の説く神様の声に耳を傾けてください。主なる神のイエス様は教会でだけではなく、至るところであなたを見守り声をかけておられます。神の愛と言いますと、何か神聖で清らかで近づきにくくて、私には縁遠くて関係ないと思い込んでおられる方もいらっしゃるでしょう。確かに神の愛は清いものですけれども、それはこのパウロがした懇願のような形で、私たちの間で私たちに身近な形で知らされることもあるでしょう。パウロっていうのは、相手の都合もお構いなしに急いで私のところに来てくださいなんて、随分自分勝手な人だねと場合によっては思わされるかもしれません。しかし私たちはその都度そこにキリストが働いているかどうかを見極めたいと思います。キリストは霊的に私たち全員にもたらされ、何か全体的な力として働くことも多いのです。例えばクリスマスを待ち望みますこのアドベントのシーズンは、私たちは一様にキリストの霊的な力に満たされて支配されているのです。キリストの愛は私たちを人間的な愛からある意味解放して、愛の呪縛から解き放ち、その結果相手を静かに見つめて、より愛に満ちた行いをすることをも可能にするでしょう。13節でパウロはカルボのところへ置いてきた街灯を持ってくるようテモテにお願いしていますけれども、このように細かいところにまで気がついて、人々を信頼しながらもダメ元でお願いをするパウロは、本当にキリストの愛に支えられていたのだなと思わされます。また14節からはパウロはアレクサンドロという銅細工職人を用心せよと言っています。彼がパウロをひどく苦しめたと記されていますが、パウロは決して彼を憎んでいたのではありません。ただし神の愛の報いがその通りもたらされるということをパウロは記しています。神の愛に支えられたパウロの眼差しは、すべての主にある兄弟姉妹たちへと向けられています。最後に、よろしくお伝えくださいというふうに、日本語の定型句のように訳されている箇所が何箇所かありますけれども、このもともとのギリシャ語の意味は、離れていても共に喜び合おうという意味であります。ここまで私たちは神様の愛に支えられたパウロのありさまがどんなふう、ハウ どんなふうであったかを見てきましたけれども、その様子をうまく伝えられましたかどうか自信がありません。あとは皆様の読み込みや想像、目想にお任せするしかありません。それが最後にお伝えしておきたいことがあります。それは神の愛というものが今ここに生きて働いているということです。それは現在進行形の出来事です。それはパウロがいかにテモテを愛したか、いかに愛に満ちた手紙を書き送ったのかという過去の出来事で終わるのではありません。つまり私は今死んだ神の過去の出来事の愛を語っているのではないのです。前にも申し上げました通り、パウロや私たち兄弟姉妹の愛が完成するときはキリストが再びやってくるとき、すなわち新しいエルサレムに私たちが入れられるときなのです。私たちは私たちをすべて一つにされる神の愛の完成をある家族の中、むつまじい家族写真の中に見出すのではなく、キリストの再臨の時に見出し、その再臨の時をひたすら待ち望んでいるのです。天に召されたパウロは今も私たちと共にその愛の完成を待ち望む兄弟姉妹の一人であります。パウロは最初の裁判の弁明の時にみんなから見捨てられましたけれども、決して絶望することはありませんでした。それは私たちの思いをはるかに超えて深い神の愛に支えられたからであります。今日の聖書箇所にはよく読みますと、毎週礼拝の最後で聞かれます祝祷、キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるようにの3要素、キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりの3要素が記されております。私たちはこのパウロが記した手紙を古い過去の記録として読むのではなく、今ここで私たちを神の家族の一員として呼び集められています主なる神の声として聞くとき、そのありさまはますます私たちの身に迫ってきて、具体的で喜びに満ちた様相を呈していくのであります。ではお祈りをいたします。天にいます私たちの父なる神様、今日はこの対抗節第二手術にこの兄弟姉妹たちを見舞いに集められ、共にあなたを礼拝して賛美することができますことを本当に感謝いたします。父なる神よ、私たち兄弟姉妹は苦しみの中にあって、あなたの最愛の一人子の再臨を待ち望んでいます。どうか私たちを速やかに苦しみから救い出して、あなたの永遠の喜びの中に入れてくださいますように。牢獄の中で全ての人たちに見捨てられましたパウロは、あなたにこそ寄りすがって救いの恵みへと入れられました。 どうか私たちもそのパウルと共にあなたに救われつつ主の家族となることができますように。今日ここに集えないでおられる方々、 YouTube で視聴しておられる方々を覚えます。今日の手紙の最後に記されましたように、どうか私たちが離れていても喜び合おうと声をかけ合えることができますよう、私たちをあなたの聖霊で満たしてください。クリスマスの時が近づいてまいりました。12月20日のクリスマス主日礼拝で説教と聖餐式等になってくださいます福岡中部教会の家継慶太郎先生の歩みが豊かに祝されますように。福岡中部教会をはじめ日本にある各教会、また世界の教会が一つとなってあなたを褒め称えることができますように、あなたの光でこの世界を照らしてください。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配されておられます私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。